どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。だいたい半年、9ヶ月ぶりぐらい、もしかしたら10ヶ月ぐらいかの更新になるかと思います。だいぶ間が空いちゃった感じになりますけど、特に話すことは多くはあんまないのかな、ないんですが、ちょっとここら辺でしっかりと、なんだろう、こう、そのオンラインコミュニティ的なステップのね、宣伝もしっかりしていかなきゃいけないなって思って、その自分で今宣伝できることって何かなって思った時に、まず YouTube、 まああとは記事書くとかねでもいいんですけど、それに加えてこのポッドキャストっていうのもちゃんと使っていかなきゃいけないなってふと思い出して、思いついてというのかな、まあ思いついて喋ってます。はい。もう近況で話せることっていうのもいくつかあるっちゃあるんですけど、自分で話せる、一人でこう語っているとね、こう、なんだろう、ただこう取り留めもなく話してしまいがちになっちゃうんで、あんまりピンポイントで人がその欲するであろうナイスな情報っていうのはいまいち話せないわけですよ。よほどこう事前にね、こう話を練ってというか構成を考えてとかあったら別ですけど、そういうなので、まあ相変わらず思いつくことをこうダラダラと順に喋っていくだけになるんですけど、まあそうですね、やっぱりステップの方からちょっと話をさせてくださいと。ステップはもうできて、だいたいちょうど1年、もうちょ1年2ヶ月ぐらいか立つんですけど、相変わらずものすごく 少人数で、ワイワイとやっております。今こう音がねピコピコなんか入ってると思うんですけど、それも今そのステップのメンバー同士のやり取りで、ちょうど今は僕がちょっと案件をね依頼して、そのメンバーさん2人に決まったんで、その2人にそのディスコードっていうチャットツールというか、まあメッセージツールか、はい、を使ってやり取りを全員してるんですね、そのステップのメンバーさんは。それの音なんですけど、それでそのダヴィンチリゾルブのつい最近リリースされたコラボレーション機能を利用して、で、各々が遠隔地にいながら、一人はカット編集して、もう一人はその、テロップだったりだとか、あとはエフェクトだとか、そういったのを担当してもらってます。今回初回なんでね、割とやり取りがこう頻繁にあって、そこはもう僕も、3人目のエディターというか、もう僕は確認して、まあディレクター的な立場で参加して、こうチラチラ見たりするんだけど、やっぱりこのコラボレーションツールの便利なところって、その再生とか逆再生とかがこうすごく一瞬でできるわけじゃないですか。ダヴィンチリゾルブ上で見るわけだから。その僕の持ってるエディターキーボードだとか、スピードエディターとかっていうやつを使うと、このコロコロホイールみたいなね、くるくる左右に回せるようなホイールがついていて、それで高速にチェックできて、あとは指示を出したりとかできるわけですよ。そういったように確認しながら、ちょっと当面1、2ヶ月ぐらい様子見て、だいたい土台ができてきて、みんなが慣れてきたら僕は抜けるみたいな風にやっています。今回このコラボレーションツールを使ったプロジェクトっていうのは今回から初めてなんですよ。そのもう2人も、前回というかそのコラボレーションツールの方は検証作業を大体かなりの時間を割いてもらって、協力してもらった人なんで、割とこうすんなりと受け入れてくれたんだけど、今後はそのステップの方で発生する案件の多くは、こういったようにコラボレーション機能を活用して役割分担をして、極力ね、その負荷軽減というか、いろんな人に仕事がこう回るようにやっていこうと思っています。はい。で、このコラボレーション機能がないというか、利用しない普通の一人でワンオペで全部やっちゃうような案件っていうのもかなり発生していて、まあかなり安価な、ね、案件が多いんだけど、まあそれもね、だから今後徐々に単価上げていかなきゃななんて思いながら、僕もね、いろいろこう動いてはいるといえば言えるんですけど、まあそんな感じで、ありがたいことにね、そのステップの方で 中で案件が発生している環境、状況っていうのはとてもね、こう、ありがたいんですよ。別にその、なんていうかな、こう、宣伝目的だけじゃなくて、例えばですよ、これすごい考えてほしいんですけど、僕普段ツイッターとかで、その、案件募集を、案件こういうのがありますけど、できる方いますかっていうように、募集するように最近してるんですね。ここ3ヶ月ぐらい前からかな。はい。で、それと同じ、ほぼ同じ内容を、同じタイミングあたりで、ステップの方にも流してるんだけど、必ずステップのメンバーの方を優遇するようにしています。これは単純にステップのそのメンバー特典っていう会員特典、会員？メンバー特典っていうものでもあるっちゃあるんだけど、でもここで考えてほしいのは、なんでじゃあそのメンバーさんの方を優遇するかってことなんですよね。片やツイッターで、まだ面識もない、会話も、らしい会話もない方から来る初見のメッセージ、メッセージというかまあ、応募と、その、片や、ちょくちょくチャットツールでやり取りしてたりとか、もしくはオンラインでのそのミーティング、これもそれなりにかなりの時間を割いて、やってたりするんですが、そういったので付き合いのある方で、作風とか趣味嗜好とか嗜好かな、その作品に対する嗜好性みたいなものとか知っている人のどっちをじゃあ仕事をお願いしやすいかって話になった時に、もう明らかに後者なわけですよね。ステップのメンバーに頼んだ方が明らかに楽だし、安心できる。その初回のそのミーティングにしても、もう変な時間を割く必要もないし、で、やり取りはすべて、そのメンバー専用の、ステップの、ディスコード、そのディスコードっていうゲーマーさんにね、好まれて利用されるチャットツールなんだけど、そこにみんな参加してもらってるんで、そこでもう自由に、やり取りをし、グループチャットなり、1対1のチャットだったりを活用して作業を進めてもらう。はい。それに、その、今後増えるって話したそのコラボレーション機能だって、全部、その、ディスコードの方のグループチャットを利用する予定なんですけど、そうなった時に、余計こう、ステップメンバーさん以外にお願いしづらくなるわけですよ。なぜかっていうと、やりとりがかなり煩雑になっちゃうから。その、実力ある人っていうか、やる気がある人っていうのはもうもちろんメンバーでなくてもお願いしたいと思ってます。そうしないとやっぱり幅がね、いろんな仕事を受けるに際しても、その、受けられる幅、レンジっていうのが狭まっちゃうので、そういうのをあまり縛らないためにも、常に新しい出会いというかね、いろんなこう制作者さんとコミュニケーションを取りたいななんて思っているので、そういう意味では、そのツイッターなりでのその募集っていうのは続けていくんですけど、そのコラボレーションした、連携した他のメンバーさんと一緒に作業していくっていう案件になると、そのディスコードに入れない、それはもう入れることはできないわけですよ。なぜなら、そのディスコードのそのチャットのそのルームっていうのかな、そこはもうステップのメンバーさん専用だから。そうなった時にすごくやり取りがめんどくさい。ツイッターでやればいいじゃないかってなったら、僕にとってはもう管理するときに、あのグループはディスコードで、あのグループはツイッターでってなったときに、もう面倒だし、なんならもうミスが発生するって危険性も出てきちゃうので、お願いしづらくなっちゃう。はい。そういうこともあって、やっぱり、もし僕は募集をかけましたって、片やツイッターから応募が来て、片やディスコード、まあ、ステップの方から応募が来たら、もちろん、ステップのメンバーを優遇するって、そういう風になっちゃってるだけなんです。はい。そうですね。そういう話でちょっと、ステップの魅力を話してきたのかな。まあ、なんだろう。たくさんね、こう、全部が全部、宣伝っていうつもり全くないんですよ。その、なぜならというか、僕は10万人ぐらい本当にメンバー増やしたいと考えてて、それは、 だからこそ、そのうさんくささが嫌なんですね。だからこそっていうか違う、もともと僕はうさんくさいと思ってるんですよ、そのオンラインサロン的なものにね。まあ、オンラインサロンと言っちゃいましょう。はい、だから僕はオンラインサロンと言わないし、あのオンラインサロンって僕はよくわからない、参加したことないからわからないけど、あのなんだろうな、あのなんだろうな、あの先生様みたいな、なあのね、うさんくささ、ああいうような、なんかこう、カルト性というか変なものは僕は帯びたくはないので、かなりこうフランクな場所にしてる、したいんですよ。普通にメンバーさんともちょくちょくリアルに会うし、そのチャットもしょっちゅう、雑談とかもしょっちゅうやってるし、でそれはもうずっとメンバーさんが100人1000人とか増えても、まあチャットメッセージが増えすぎちゃうとね、その仕事に差し支えちゃうから減るっていうか、まあ頻度はあんま増えないと思うけど、でも普通にやり取りして、普通に喫茶店で会ったりとかってやるような感じにはなりたいんですね。1対1なり、まあ多対1でもいいんですけど、うん、そんな感じでやった方が絶対の面白いし、それにそのやっぱ情報っていうのもね、あのここはすごく僕自負があるというか自信があるんですけど、普通にそのなんだっけ、いくらだっけ、980円か、ステップは月額980円の会費がかかるんですね。でもそれ以上の情報は普通に提供できていると思うし、なんなら下手したら僕10万円以上の情報を普通に提供できる時もあると思いますよ。それぐらい喜んでくれた方というかことがありました。僕自身もこれはものすごい情報だなっていうのは分かってるし、後々ものすごい稼げるスキルだって分かっていながら、教えたんですよ。その人はものすごいやる気があるっていうか、なんだろうな、ものを覚えるときに順序を知っている、オープンマインドって僕よく言い方します。そういうのはオープンマインド、ものを覚えるときの心構えができている人っていうのは明らかに違うんですよ。その例えばね、その言い方を変えると、例えば誰にだって両親はいるわけですよ、お父さんお母さんがね。そういう付き合いの長いというか身近な方からのそのアドバイスっていうのは時にね、こう邪魔になっちゃうわけですよ。邪魔と感じるね、これ誰でも、ね、思い当たるところはあると思うんだけど、そういう時って親がね、親はなんでそれ言ってるかっていうと、やっぱ自分の過去に照らし合わせて、その自分の娘だったり息子だったりに、その、なんていうかな、あんまよろしくないだろう、っていうかいいことにならないだろうっていう思いでアドバイスをくれるんだけど、子供はそれを、そうと思わずに、邪魔だと感じてしまう的なことはね、あると思ってて、それと同じです。だからたとえその時に親がね、どんなにいいこと言っていても、なかなか心が開いて、心が開いてないとね、その意味を考えないし、本当にそのなんていうか、それを生かすことができないというか、すごく難しい。はい、これがものを覚えるときにも当てはまっていて、仮に言葉で、口ではね、動画演習やりたいんですって言っていても、その覚えたいんですっていう度合いがあるわけですよ。ただ小遣い稼ぎがしたいのがしたいとか、楽してお金儲けがしたい、もしくは映像制作、本当に自分がその納得できるまで突き詰めて、映像美だったりだとか、そのモーショングラフィックだったりとか、そういったものを追求したいっていう、いろんなこう動画編集をしたいっていう言葉の中には含まれていて、その僕がね、そのアドバイスをした人っていうのは後者の方なんです。もう自分が納得できるような、ちゃんと映像美、世界観を作れるように、ダヴィンチリゾルブのカラーとかそういったものをきちんと理解して、どんどんどんどん自分で発展して試行錯誤して覚えたいっていう意思が、まあ僕も感じられたんで、まあこの人だったら、まあ多少難しいこと言ってもね、それが一旦こうストンと胸に落ちれば、理解できれば、逆算してどんどんどんどん下の下流の作業とかってのも理解してくれるだろうし、上流の作業にもチャレンジしてくれるだろうっていうので、かなり高度なね、使い方。ただこの高度なっていうのがものすごいこう、その人も相当驚いてましたけど、もう目から鱗みたいな、こんな考え方があったのか、これ大事な視点です。 こんなやり方があったのかじゃなくて、こんな考え方があったのかっていうのができるのがダヴィンチリゾルブなんですよ。普通のプレミアとかアフターエフェクスとか使ってたら絶対出てこない考え方が、実はダヴィンチリゾルブのどっかの段階でできて、ものすごいやってることは簡単なんだけど、あ、この視点抜けてましたというか、思い考えもしなかったみたいな、これはこれ伝えた時に結構驚かれる人多いかもしれないなみたいなことなんだけど、そういったものも普通に提供してたりとか、まあ聞かれたら話したり、ふと思い出した時に勝手に話してたりみたいな。なので、そのスキルを覚えれば、多分普通に月じゃないわ。まあ月でもいいか。月にアドオン、まあ追加で、では10万、20万ぐらい稼ぐことはできるはずですよ。本当にその案件が来ればね。もっと稼げるかもしれない。それが、ものすごい大事な考え方のベースになるものとかも普通に僕は提供してるはずです。覚えてないだけで。はい。だから、なんだろうな。そういう普通の、なんだろうな、もう本当にもうドローン欲しいよね、なんてとか話から、その、次出る機材何買おうかなとか、これ買ったとか、あれ買ったとか、買いたいとか、そういう雑談、映像制作にまつわる雑談、他でも何でもいいんですけど、そういう中に、こう、僕もね、普通に参加者として、別に教える立場って僕は思ってないんで、基本的に。このステップの活動はね。だから質問ばっかりされても困るんですけど。だから僕も質問とかするし。そういう普通にみんなでやり取りしていく中で、作業、仕事が、お願いできそうな仕事があったら、普通にフランクにみんなにね、聞いて、お願いできそうなところお願いしてとかっていう風にやっています。それはもうずっと多分変わらないというか変えないとは思うんですけど、そういう風にね、こう、映像制作を一緒に作っていく人が近くにいるっていうのはね、僕自身そうだったからわかるんだけど、やっぱね、モチベーションにつながると思うんですよ。うん。僕は、グラフィックデザインとかが元からあるけど、やっぱり、その頃から、近しい身の回りにそういうことを話せる人がいなかったんですね。ものづくりをしている人、まあその、グラフィックデザイン、広告とかっていうのは全くいなくて、こういう話をできる人が、欲しいなって思ってたっていうか、その、一緒に何かこう作ろうよって話ができなかったんですよ。そういうことが続いてて、僕の場合は、ただ単純にものづくるのが本当に好きなんで、ただ本当にそれが仕事であって遊びであって、プライベートとか仕事関係なしにずっとそればっかできるから、まだいろんな発見をできたりとか、スキル的な上達もできた。と思うんです。全然苦労した記憶もないっていうか、苦労したつもりもない、遊んでるつもりなんでね、でできたんだけど、多分それは他の人にはほとんど当てはまることではないという思いがずっとあったんで、こういうふうにステップっていう場を通じてね、まあ通して、そこでいろんな同じような思いを持っている人が集まって、多分その人たちもね、周りにあまりその同じようなことを話せる人いないんですよ、まあ、ちょっと僕も知ってる限りではね。そういう方々がこう同じようなモチベーションを持って一つの方向を向いて話せる場っていうだけで、もう僕はすごくこれ有意義だなと思ってますね、ステップ。だからオンラインサロンなんてのはおこがましいですね。とりあえず楽しいっていうのが第一前提としてあり、そこでまあ仕事とかの融通もできたらいいななんていうのがあるっていうのが、まあステップなのかなって思ってます。ちなみにもっと人がたくさん増えたら、いろんなコンテストとかね、ドローンで撮った空撮コンテストとか、もしくは無料で参加できる、オフラインイベント、まあ、リアルイベントでこうどっかにご招待なんかしたりしてねとか、いろんなゲスト、講習時を招いてのこうオンラインイベントだったりとか、そういうのをね、いろいろこう開催できればいいかななんて思ってますよ。はい、かなりの部分を今、ステップの宣伝に費やしちゃったんで、そろそろ別の話題に行きます。別の話題というと、一番目新しいので言うと、モデル撮影をちょっと始めました。これはちょっと知人に手伝ってもらって、原宿の街を歩き回り、ちょっと女性に声掛けをして、そこでちょっとモデルをお願いして撮らせてもらう、ストリートスナップというのかな、まあそういうノリで撮った ものなんで、別にモデル撮影っていうほどこうかしこまったものではないんですが、昔からやりたかったことをようやく一つ達成できたなって感じでした。はい。普段は景色とか撮ること多くて、まあたまに商品写真とか撮ってますけど、なので、でも僕は撮りたいものはたくさんあるんですよ。それこそ女性で言ったら、まあ例えばヌードとかね、その普通の、まあ、いやらしいもんじゃないですよ。普通に何て言うかな、海外のアーティスティックな、本当にただ、なんか女性、人間の美しさみたいな感じかな。女性の美しさっていうよりは。そういう単純にそういったものを追求した映像だとか、写真だとか、あとは、商品写真ももっともっとたくさん撮りたいし、今ちょっと話をしているのは、秋葉原とかで、サイバーパンクな、なんていうか、ガンダムみたいな服着た女の子みたいなのを発見して、そういったのも、こうなんか、例えばゲームセンターの一角で、ゲームの台から漏れてくる光に照らされた、いかにも日本らしい光景のなんかエキゾチックというのかな。そういう雰囲気のある写真とかも、なんかいろんなものを撮りたいんですよ。逆に撮りたくないものって言ったら、なんかこう、しょうもない日本のなんかアダルトコンテンツ的な写真は撮りたくないですね。楽しくなさそうだなと思ってますけど。全然、しょぼい写真ばっかりみたいなやつは作りたくないなというのはあります。あとは記録写真ですね。いや、やりたくないのは。はい。記録写真嫌いというわけじゃないんですけど、ちょっと退屈かな。なんかやる気が出てこないとか、そういったのがあるぐらいで、あとはほとんどが撮りたいものばっかりで埋め尽くされてるんですよね。写真一つ撮っても。映像も同じですけど。だから一つまずは、女性、まあ男性も入ってるんですけどね。男性も今後撮っていきたいんですけど、親子連れの、なんていうか、親子さんとかね、お父さんと息子さんみたいな、そういったのを撮りたいんだけど、まずはその女性をいかに究極的に綺麗に撮るにはどうしたらいいかっていうのはね、一つの僕のね、まあたくさん、めちゃくちゃたくさんある中のやりたいことの一つっていうか、なので、そこのまず、スタートラインを切れたのかなと思って、すごく喜んでました。で、もう一つの、まあ最近の話からちょっと遠のいてきたけど、もう一つは、最近スタジオを構えました。これ僕の SNS とか、もしくはメルマガとか追っていている方、くれている方だったらご存知の方多いかもしれないんですけど、ちょっとかなり広いね、スタジオだけで、300平米ぐらい、ちょっと大きな家、大きな家か、大きな家3棟分ぐらいと、あとは大きな、倉庫スペース、それがだいたい3500平米ぐらいか。だから3500平米ってもうあれです、グランド、違う、体育館とほぼほぼ同じ広さ で、土地とかを全部足すと6500兆ぐらいの、土地なんで、普通にグランドです。波の敷地面積があるみたいなところで、ちょっと構えて、田舎なんでね、しょっちゅう行けたりは、まあ今はしてないんですけど、機材も、搬入できてないし、できてないけど、そこでちょっと今後、なんていうかな、いろんな企画を考えたり、イベントやったり、まあもちろんスタジオとして使ったりもそうだし、考えてます。はい、別にお金とか取らなくてもいいんですけど、いろいろな理由で取った方がいいだろうってことにはなってるんで、もしかしたら発生するかもしれないし、まあ、あとは、ね、ドローンなんかも普通にスタジオ内で普通に飛ばせるんで、バンバン飛ばせるんで、ちょっとドローンの、きょ、あの練習なんかするのにも最高みたいなね、そういうすごくいいところですね。スタジオの外からは猫がたくさん見えるし。はい、そんな感じでいろいろ動いています。そこら辺からもちょっとお分かりかもしれないけど、事業自体は、仕事自体は至って絶好調かな。絶好調かもしれないですね。もうかれこれフリーランスになって10年、11年か、超えてますけど、その中で言えば一番順調です。絶好調か。絶好調って言うのか。はい。で、まだまだ、案件とかも今後発展してとかっていう感じだし、新規の案件で定期案件というか、かなりいい感じのやつも話を舞い込んできてくれているし、そうですね。 一つ補足です。さっき女性をいかに綺麗に撮るかって話触れたけど、モデル撮影ね。あれはなんでそもそも始めたかっていうと、いつもお世話になってる会社の、方からの一人からブライダルの撮影を依頼されたんですよ。ブライダルで、僕ブライダルの撮影ってすごくこう、なんていうかな、敬遠してるところがあって、これは別に撮りたくないんじゃないですよ。日本のブライダル業界、そのブライダル業界というか、ブライダルの映像制作っていうに関して、業務に関してすごくネガティブな思いがあるので、リスクだけ高くてギャラが異常に安いっていうね、カメラマンとか編集者のギャラが安いっていうんで、絶対やりたくないなっていう思いがずっとあったんですよ。はい、もうこれはまた別の回に、この額とかなんとかって譲るっていうか、まあ話すかもしれないですけど、それで、なので僕がやるんだったら、まあ1000万ぐらいね、撮れるような、もう全部カメラレッドとかね、例えば、とか、あとはもうもっといろいろ、いろんなものをちょっと駆使して撮るっていうのを考えていて、それのまずはテストモデルみたいなものとして、この知人の 仕事でお世話になっている方の、ちょっとブライダル本気でやってみようという話をして、それも了解してもらった上で、このブライダル案件プロジェクトに、臨んでいます。それもやっぱり、ステップのメンバーさんから1人で、ツイッターから応募してくれた人1人、合計僕含めて3人で動いていて、年末にかけていくつかこう作っていくような感じなんですけど、そこのやっぱり、ブライダルの撮影をするにあたって前撮りとかね、そういったものも撮るから、そこで人を撮るっていう経験値が少ないので、それを埋めよう、まあもともとやりたいことだしね、ブライダルの超絶的に海外のものと同じぐらいのレベルで撮るっていうのは、僕のそのやるべきことの一つみたいなリストには入ってるようなことなんで、その練習のためにね、そのモデルさんこういろいろこう探して撮ってるっていうのがあったっていうのが前日談というか発端なんですよ。はい。今回これで3つぐらいのテーマについて話してきたと思うんで、そろそろ、時間的にも話せることはなくなってきたんですが、最初にお話ししたように、ちょっと今後はね、この秘密基地始めましたをまた再開してというか、ちょっとローテーションの、まあ、スパンをね、短くするなりして、定期的に配信したい、ある程度は定期的に配信したいなって思ってます。はい。じゃないとね、ステップのことを話せる機会もあんまないし、そういう宣伝のためにも利用しないと、いけない頃合いに差し掛かってきたのかなって感じなので、楽しくなるべく無理のない範囲で配信していきたいと思いますよ。あれ？あった。あ、もう時間だ。はい。そんなわけで、また言い忘れたことだとか、なんかあればまたすぐ、不定期配信なんで、明日とかに配信してるかもしれないんですが、その時はまた聞いてください。はい、ステップいつでも、極地クリエイタースクールから、もしくは、極地のサイトの方からバナーが貼ってあるんで、そこからいつでも、入会可能です。お試し期間7日間って、その間に抜ければお金一切かかんないんで、ぜひ気軽に参加して、そのディスコードの様子を眺めてもらえると助かります。この番組、この収録中ずっとピコピコピコピコ聞こえたと思うんだけど、あれも全部メンバーさんのやり取りなんで、結構頻繁に動いてるのがわかるかと思います。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。